ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境と版画をお送りします。
イエーイ
イエーイ。メンバーはカズシと
マサミと
マホと
パイサです。
よろしくお願いします。
イエーイ。
どうしたん急にそんな高い声で。
いや、それラジオからな。
まあ確かにさっきまで大勢死んでたからな。
そう、
ラジオ行く前までね、すぐイライラするしな、ほんまに、うん、
ラジオまではな、ほんまにずっと静かで、
うん、しないでしょ、うん、
ラジオになったら元気出すみたいな感じ。
いきなりそんな高い声で喋り始めてな、うん、
いや自分もやで全然ひどなことね。もうミイラでミイラなってるみたいな、う
ん、あさすがや、
はい、さすがやね、うん、はい。じゃあ今日はもうこんな感じのメンバーでお送りしていきたいと思います。では最初に自己紹介と、まあ、明日が七夕ということで、 お星様にお願いしたいことを一人ずつ言っていただこうかなと思います。
な
あ、お星様にお願いして叶うんか。
なあ、
なあ、
夢ないな、
そんなに
夢ないな。もっとちょっと楽しくいこうよはい、じゃあ誰かいこうかな。
ダルルルダン、
まさみ。気合入ったからな。
まさみです。私が七夕に願いたいことは、ちょっと最近あの筋トレにちょっとハマってて。
マジ？
そう、まあ、夏に向けて多分女の子とかもこう二の腕とか太ももとか痩せたいっていう感じの子多いと思うんですけど、まあ、それでなんか筋トレし始めたらちょっと最近楽しいなって思ってきて。
マジ？
前からそう、七夕にお願いしたいのはそれをこう継続してこ
う、いい
ナイスバディをくださいっていうのをお願いしたい。
女子もないな。
なんか現実味があるな。もっとなんかお星様に頼むことやから、なんかもうちょっとファンタジーとかそんな感じかなと思った。
最近のガチな
自分次第でどうにかなるやつ。いや、
でもやっぱでもやっぱそう、昨日のことなんだけど、うん、なんかまあ辛いわけよ、食事とかも制限があって。うん、そうで昨日アルバイトしてて、でピザを食べてる外国のお客さんがいて、はい、それがもうめちゃめちゃ美味しそうで、うわーちょっと誘惑に負けそうみたいな、終わったらなんか食べようかなっていう時に、うん、あの外テラスで結構通行する方が見えるんですけど、うん、小太りのおじさんが頑張ってこうやって走って通り過ぎてくのを見て、あ、こういう方も多分夏に向けて頑張ってるんやろうな、私も頑張ろうっていう
どういうモチベーションの上がり方や
わからない、それ夏に向けて頑張ってるんじゃなくて、ただシンプルに終電やばいって走ってるだけのおじさんかもしれんからない
や、ちょっとこうスポーツウェアやったし。
ああ、そっかそっか、
そう
せやな。
うん、だから私はそれを頑張りたい。
ああ、頑張るしね。
このまま頑張りたい。
俺たちに
お願いします、お星様。
ナイスバディになった姿を見せてほしいよ、
うんうん、海に行こうね、みんなで
海行こうか、うん、はい、じゃあ次どっちにしようかな。マホ、マホです。
はい、マホです先に紹介してくれたありがとう。と、まあ、まあ私そもそもなんかお願い事の前になんか天の川見たことないなって思いますね。皆さん
天の川、
皆さん見たことあります？
天の川
見れるもんな、
うん、え、あるくない、なんか空見たらめっちゃ星
が、全然ない
ポツポツポツポツ、もう星の川みたいな。
いやー、なんか七夕の日って結構梅雨かぶりとか多くて、
あー、まあ、それは確かに
せやな、
はい、まあ、なんか七夕といえばその、そういえば天の川見たことないなっていうのがまあ序章ですね。で、私のお願い事は、
序章、
まあ、やっぱりあれですよね。
あれって何、
まあ食品ロスがゼロになるようにっていう、そんなクソ真面目な願い事も序章で、
序章が2回続くので
、まあ、私の、うん、まあ、願いは、まあ、彦星様に出会えますようにっていう願い事です。
隣にいるよ、
隣、
え、あ、ちょっと想像の彦星様と違いました、ね、隣にいたの大勢なんですけど、ちょっと 想像とやっぱ違いますよね。
違う、
私が望んでる彦星ではないです。
どんな彦星を望んでるの、
はい、どんな彦星、
ほったらかしやん俺。
やば
い、まあ、私が望む彦星は、まあ、面白い人、
うん、
まあそうですね、なんかくだらないことで盛り上がれるような、そんな彦星さんですかね、
うん、
それが一番重視してることです。
大勢じゃないね。
そう、大勢じゃない。
やめてあげて、ね、
すぐイライラする
し、ね、どんどん大勢のイメージが悪くなって
きた。ごめんな、
うん、まあでもな、
いいよ、
彦星さんと出会ってもいつかはな、離れ離れになっちゃうかもしれんからな。
どうしたん今日なんかな。ネガティブやな今日。
みんなネガティブ。
そういうやつやから、天の川って、その彦星さんと織姫さんやったっけ、うん、がその仲良くしすぎて引き離された間にできたんが天の川やん。
へ
ー、だから天の川ができひんように、
そうですね、
頑張っていい人見つけてください。
はい、頑張ります。
はい、じゃあ次大勢。
はい、大勢です。なんやろな、願い事、
うん、
健康でいること。
おじいちゃん。
おじいちゃん。
いや、夏休みに、うん、ちょっとまた何ですか。
あ、わかった。
はい、ちょっとね、あのカンボジアの方にちょっとボランティアみたいな感じで行かせてもらうので、
うん、
飛行機、うん、めっちゃ怖くないですか。
怖い、
怖いな。
なんか安全な乗り物とは言われてるけど、
うん、
なんかテレビとかでさ、なんか事故とかしてるの大体飛行機やんか。
あれあれあれ、う
ん、めっちゃ怖いね飛行機。
怖い、
確かに。
なんか急にさ、シュンって下に下がる、
下に下がるやつやろ。
ジェットコースター俺無理やからさ、うん、もうあの
感覚
が
浮遊感、ね、
いつ来るか分からへん、あの感じがほんまに無理。
うん、
安定したらいいけどね、
うん、そうそうそう、安定定に至るまでが怖いよな、めっちゃ
旋回とかバリ怖い。
そうそうそうそうそう、
ぐるぐる回っていく感じ。
だからもう無事に行って、
うん、
無事に帰ってこれますようにと。
うん、
大勢の場合は帰ってきてからも、
確かに、
は
い、うん、
え、
帰ってきてから前回めちゃめちゃ体調
崩して春合宿行けへんかった
よ。ああ、まあ、うんうんうん、
ね、本当に。
じゃあカズシ自己紹介を。
はい、お願いします。もうカズシって言ってるから名前わかるかもしれないですけど、カズシです。僕はもう超クソ真面目に、まあ、一応ゼミ長をやらさせていただいているので、ちょっとね、討論会という制作学部の一大イベントで6連覇ができるようにね、お願いします。え、
頑張ろうな、
面白くない、
頑張ろう、
そうな、分かるよ分かるけど、うん、面白くはないな。まあ、
でもなんか周りがもっと面白くしてくれるかなって俺は思ってた。
いや、
それはごめん、
ごめん、うん、ありがとう。
もういいよ、次行こう。
あ、次行こうか。
しきるんだよ。
はい、じゃあ分かりました。まさみはちょっとご立腹ということで、はい、次に環境と班の近況報告、ごめんなさい、環境と班の近況報告に移りたいと思います。
よ
っよっぱ、
じゃあ近況報告、真帆からお願いします。
はい、まあこの前6月22日は何の日でしたか。
せーの、京ゼロマーケット。
素晴らしい、
素晴らしいですね、
素晴らしい。全員がなんかね、こうやって揃ったことないですね。で、まあそうですね、6月22日は京ゼロマーケットやったんですけど、
うん、
まあイベント、まあ盛り、もう大盛り上がり
そう、ね、
大盛り上がりして、ね、まあそうですね、ない、まあ、軽く内容としては、そのまあ無料スーパー、
うん、
これはまあ地域の方からその集めたその食品ロス予備軍をまあイベントに来てくれた人に配るっていう無料スーパーと、
うん、
あと中のエコカフェっていうところでは、そうですね、いろいろお茶とか飲みながら市民の方といろいろ食品ロスとかについて語り合う、
うんうん、
であと、まあもう一つがそのまあ子ども向けの、そうですね、食品ロス削減カルタ、
うん、
食品ロス削減に向けてなんか気をつけることとか、うん、そういうのを書いたカルタ、まあ、この大体3つですね、
うん、
で、そして今回の無料スーパーで循環した食品は、
お、
お、
合計154品。
おお、
よっ、154、
ありがとうございました。
隠し俺だけ、はい、
カロリーとしては、
うん、
37,543kcal。
3万もいった、すごいな。
で、まあ、重さとしては 24.4kg、
そんなあったんや
なりました。
まあ、確かに運ぶときちょっと重かったもん、
ね、重かったな、はい、
うん、
そうですね、道で何回もこぼしながらね、食品を頑張って運びましたね。
そう
ですね、
ちょっと泣いてた。
で、まあ、イベントとしてはすごい大盛り上がりして、うん、で、まあ、今回はその子供のそうですね、来てくれる方が多くて、うん、で、まあ、中でまあカルタとかやりながら、まあ、みんなで、ね、私たちも童心に帰ってなんかはしゃいだりとかして、すごいイベント盛り上がって、で、まあ、食品も無事にまあ完売して、まあ、めでたしめでたしだったんですけれども、うん、まあ、私たちの中ではいろいろ反省点とかも上がりましたよね、
う
ん、
そうです ね、
まあ、どんなのが、ね、自分として反省点として大きかったでしょうか。まさみん、
まさみん、
まさみん、
わーお、まあまあ、ほんまに反省点だらけやったんですけど、個人的には、うん、でもなんか一番はその NHK の方が取材に来てくれてて、で初めてこうテレビカメラの前でこう喋ったりしたんですけど、うん、その時のコメントが全然うまくできなくって、もうなんかなんて言ったらいいん、こう ラジオとかでも一緒ですけど、うん、皆さんにこうツールを、まあ、テレビとかラジオを通じて分かりやすく伝えるにはなんて喋ったらいいんだろうっていうのがすごい難しくって、なんかそれが本当にできなかったので、ちょっともうちょっとやっぱスターとしてテレビ慣れしとくべきやなっていう風に思いました。
すごい、なんか
すごい意識の高い反省点、意識高いな、
テレビ慣れやで、うん、大学生が
ほんまに素人のね、私たちが、
まあ、ありがたいことですけど ね、うん、まあ、ね、確かに取り上げていただけるっていうのもね、
そうやな、確かに、
そうですね、まあ、テレビに取り上げていただいたということで、うん、まあ、やっぱり私たちもこれからねまた取り上げられてもらえるかもしれないので、うん、私たちもねそんな意識高いの持っていきましょう。
はい、
はい、
うず、
じゃあカズシ。
はい、僕はそのエコカフェっていうカフェで市民の方と喋ったんですけど、うん、どうなんやろ、ほんまに自分の伝えたいことっていうのが伝わったんかなっていうのが、うん、心配というか、うん、終わってからちょっと思ってて、うん、そう、僕たちはそのもったいないとか食品ロスなくそうっていう気持ちを伝えて実際に行動を移してもらうってことが一番の目的やから、うん、それを俺らが話したことであったりとか、その食品を持って帰ったことで、その実生活でそういうの生かしてくれてるのかなっていうのがやっぱりまだ分からんから、うん、そういうのな、知れたらいいなっていう、ちょっとその終わってからの欲が出たっていうか、
まあ、確かに、
まあ、ずっとやけどな、ずっと今までもあったけど、うん、ほんまにやってんのかっていうところあったけど、もっとその辺を知りたいなって、アンケートとかも取ったけど、
うん、
実際のところどうなんかなっていうのがやっぱ気になりましたね。
はい、まあ、確かにアンケートってやっぱその場でパッパッパッとかってやっちゃう人もいるので、うん、その後の本当に行動に移してくれたかとかっていうのをいかにその行動に移してもらえるかっていうのは、まあこれからも永遠の多分私たちの課題ですね。
うん、うん、頑張ろう。
はい、では最後に大勢は、ね、海外の取り組みについてちょっと今日ゼロでいろいろ調べてくれたので、はい、それについてお願いします。
はい、まあ、そのエコカフェで食品ロスについて市民さんにもいろいろ知ってほしいということ で、食品ロスの問題が日本だけじゃなくて海外でも問題になってる感じやから、
うん、
その海外の先進的な取り組みとかも実際に紹介していただいたから、まあ、今日もラジオでちょっとだけ紹介させていただこうかなと思っております。
お願いします。
まず一つ目、アメリカ。アメリカでは
アメリカ
ドギーバッグ。
ドギーバッグ、
ドギーバッグ出た。
外食産業、うん、お店とかな、外食店で、うん、その食べ残し、
うん、
ちゃうことってあるじゃないですか、やっぱ、
うん、
食べ残しちゃうことお腹いっぱいになる時あるよな。
そういった食品を持ち帰るためのなんか箱じゃないけど、
うん、
バッグみたいな、
うん、
をそのもう日本やったらもう食べ残したら捨てちゃうけど、うん、そういうのも持って帰ってもらってお家で食べてもらうみたいな
感じの。それはお店側にあんの、市民の人がもう持ったはんの、
どうなんでしょうね。
市民の人が持つんじゃなかったっけ、そのドギーバッグは、
うん、
あ、そうなんかね、うん、常に持っといてどこでも持って帰れるようにってことかな、うんうん、
まあ、言ったらそれが自己責任で食べますよみたいな。
で、あとフランスとかやったら、うん、もう法律で食品廃棄禁止法っていうのがあって、
うん、素晴らしい、
素晴らしいよな、
素晴らしい。
もうそもそももう捨てることを法律で禁じてんねんか、
マジで、
う
ん、
そうけど、どうしても余っちゃうっていうのは、
うん、
なんか貧困層とか、
はい、
まあ、そういったところに寄付を義務付けているみたいな感じ、うん、
無駄がないよね。
そうそうそうそうそう、日本でもセカンドハーベストさんとかね、
うん、
貧困とかそういう福祉施設に送ってくれてはいるけど、
うん、
法律とかじゃないんだよね。
そうやな、
だからそういったのが法律で 決められてるっていうの面白いけどね。
うん、
あとは
お
なんかスペインとインドで、
うん、
なんと、
うん、
連帯冷蔵庫が
連帯冷蔵庫、
そうそうそうそう、なんか地域ごとになんか冷蔵庫、
うん、
普通の冷蔵庫が置いてあって、
うん、
でそこに家庭からとか、
うん、
お店とか、
うん、
余った食品を中に入れるやんか、
うん、
それは入った食品は全然その市民さんが持って帰ってもいいし、
うん、
逆にその入った食品をまたそのさっき言った貧困層の方にお送りするみたいな。
ああ、
へえ、
そうそうそうそう、
すごいな、共有のやつね。
そう、共有できるみたいな。
ただよね、
そう、地域でただで共有できるみたいな、
うん、おー、すごいな。
確かに、なんか街中に冷蔵庫置いてあったら日本でやったら、え、何これみたいな、
やばいよな、
怖いってなるけど、
不法投棄ってなるよな、
う
ん、普通、
う
ん、
そう、だからやっぱ外国ならではですね、
そうそうそうそう、まあなあ、そうな、
まあ、日本は厳しいね、衛生管理
もなり、そうそうそうそう、衛生が厳しいから、うん、この海外の取り組みっていうのを日本でそのまま実行に移すっていうのはできんみたいな、
うん、まあ難しいよね、
うん、まあ、いろいろ超えていかなあかんところがあるよね、
衛生面ね、
そうやね、
超えていきましょう、
よし、
はい、超えよう、はい、超えていきましょうね、
はい
それではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲は TK from 凛としてしぐれさんでアンレベルです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は TK from 凛としてしぐれさんでアンレベルでした。さて後半からは最近旬の話題についてまた話していきたいと思います。
イエーイ。
じゃあまさみお願いしていいでしょうか。
は
い、
任せろり。
びっくりした今。
びっ
くりした。
やめてや。
お願いします。
はい、任せろり。
はい、
今回取り上げるのは、うん、食品ロスになりそうなものを加工して缶詰にする。うん、っていう会社の取り組みを紹介したいと思います。聞いた
ことないで、そんな。
そう、でもこれ京都の取り組みなんです実は。
マジすげえ、
うん、京都の。
そう、その京都に、うん、まあちょっとまあ分かりにくいんですけど、錦市場っていうね、結構繁華街なんかな、
結構分かりやすない、
分かりやすい、まあ、京都に住んでる人は多分、
うん、分かると
思いますが、うん、まあその錦市場に近い、まあ、缶詰店のカンナチュールさんで販売されてる缶詰の一種なんですけど、その缶詰の中身はもともと食べられずに捨てていた食材や、あと農家さんで余ったり水揚げの量が少なかったりして廃棄される野菜とか魚とか、そういうのを利用して作ってる缶詰らしいんですけど、まあ、じゃあどんな缶詰があるのかと、それを使って、
うん、ほいほいほい、
なんと、まあ、その例えば規格外のトマトとか、うん、ナスとかをカレーペースト、
カレーペースト
そうにしたりとか、あとまあ養殖業者さんが捨ててたあの産卵後 の, あの親のアマゴ、
アマゴ、
そう、アマゴ、
アマゴって何、魚、
川魚違ったかな、
うん、それなんかオイル煮にしたりとか、
美味しそう、
うわ、うまそう、
そう、だからこういうのでまあ食品ロスを減らしていこうっていうのももちろんあるんですけど、うん、まあ、そのそういう食材を、まあ、地域の特産品として、まあ、地域活性化 の, その手段として使うことにも期待がされてるということなんですけど、
すげえな、一石二鳥ちゃう、
うん、そう、
食品ロスの削減にもなるし、
うん、
活性化にもなるし、
うんうん、いろんなことに使えそうやね、
うん、お前やな、
ということでね、そう、まあ、この、まあ、缶詰作ってるのが、うん、加工食品の開発支援を行うベンチャー企業のカンプライトさんっていうとこなんですけど、まあ、これこの工場ん、この会社の方がそのお店に併設されている連携工場とか、うん、今3箇所あるらしいんですけど、うん、その3箇所で今年間なんと10万個の缶詰を生産してるらしいです。
結構作ってんな。
そう、でも10万個って結構数あるんだけど、うん、その1回でも1個から200個までって、まあ、言ったらその少量、
うん、
でも缶詰が作れるというか、
へえ、すげえな、
小、うん、1個からか、
そう、1個から、すごない、
普通ならもう
確かに
バーンって作
ってるな、バンバンバンバンバンって大量生産して、
1個だけ作るんじゃなくて、その、 1個のために200個作るみたいな感じやな。1個作るためにじゃなくて、
うん、だから食品ロス、まあ、になりそうなものが出た分だけちゃんと缶詰にできるというか、うん、
いやーすげえな
ー、いいなそれ、
うん、面白い、
だいぶ無駄なくなるんちゃう、
うん、うん、本当にな
んであれなの、なんで缶詰なの、
保存しやすいから、
あーなるほどね、
うん、賞味期限基本長いしな、
あーそっか、確かに
常温でもいける、
いけるいける
いける、缶詰やし、うん、うん、
それでかいな、保存期間が伸びるって、
そうやな、
食品ロスなる、まあ、一番の、まあ、当たり前やけど食品ロスっていうのは期限が切れるから食品ロスになるわけやから、 それをまあね、そのネックをこうバンと取り払って缶詰、はい素晴らしい、
素晴らしい、
はい素晴らしい
急に切って急に締め
こういうのもね、ベンチャー企業がやってるっていうのも面白いなって思いましたけどね、
まあ、逆に言うとこういう食ロスの問題ってその今までなかったから、やっぱベンチャーがやるっていうのがやっぱその兆しが見えてきたんかな、
うん、
そのこれをビジネスにできるっていう考えを持った人がどんどん現れてきてるっていうことなんかもしれない、
確かに、大きい会社やったら絶対あの1個缶詰1個から生産できますとか絶対ないから、
うん、ないもんな、
だからこういうなんかベンチャー企業やからこそできるそのなんか生産方法なのかなってのはすごい思いますね、
逆にこれな大きいところでできたらな、なんかもっとその今市場で出回ってる缶詰とか作ってるところがこういう作り方したら逆に言うともっと減るんちゃう、
そうやな、そうやな、
ちっちゃいからできてる量っていうのはまあ知れてるかもしれんけど、逆に大きいところができたらいいかもね、これ
もっと拡大してほしい ね、
そうやな、
といった感じで今回はこんなちょっと変わった缶詰のニュースをお届けいたしました。
はい、ありがとうございます。でですよ、
何でしょう、
話だいぶ変わるんですけど、
はい、
僕カズシと大勢が
おい
なんと
おいなんと
NHK のテレビに出演しました。
すごい、
おめでとう、みんなテレビ出ていくね、どんどん、
うん、本当に
そう、また NHK さんなんですよ、
ほんまに、
すげえな、
な
お世話になってます、ほんまに、
う
ん、
ありがとうございます。
大勢どういう番組やったっけあれ。
ね、マチケン参上。
お
う
お
う
お
う、そう、内容、
あ、内容、内容は
マチケン参上っていう番組なんですね。
そうそうそう、で内容としてはそのある地域にフォーカスして、
うん、
でその地域の魅力っていうのを、
うん、
なんか芸能人とかじゃなくて学生が、うん、関西の学生がその地域の魅力を発見して、うん、でそれを地図にして、
うん、
でその地図を元に芸人さんが、うん、その俺らが見つけた何いいところ、
うん、
とかを回って、でそこでクイズ考えてるから、そのクイズをスタジオの人に解いてもらうみたいな、
うん、
面白かった、
確かに、
ほんまに
面白かった、
うん、結構映ってたよな俺らな、
うん、がっつりでびっくりした、
うん、だってオープニングから、じゃあオープニング終わって、
うん、
なんか V が終わったらもう真ん中テレビの真ん中に、
う
ん、僕と大勢がいるっていう、う
ん、あの銀シャリさんに挟まれ
て、すごいな
銀シャリさんってほんまに
優しかったな、
優しかったな、
いいな、
ちゃんとその本番始まる前に、うん、なんかイケメンやなって言うてくれたり、
ちょっと、お世辞が聞きすぎてます
ね、お世辞ちゃう事実や俺なんかだってジャニーズウエストの桐山くんに似てるって
言われて、似てない、ちょっとそれはダメ、桐山くん好きやから無理、
ちょ謝ってほしいわ、
桐山くんみんな否定しすぎちゃう、
否定しすぎて全員一斉に喋るっていう、
言わせてよ、いやでもな、いい、よかったよな、普通に
いい経験させてもらったな、
せやな、面白い人と出会ったし、その自分たちが通ってる学校の伏見区、流大がある伏見区にはこんなにいいところがあったんやっていうの再確認できたよね、全然知らんかったしな、
知らんかった、
ほんまに、なんていうんやろ、まだまだ俺たち自分らが住んでるところのこと知らんやなって思ったね、もっとなんか今伏見区、僕伏見区じゃなくて自分の住んでるところが北区なんですけど、うん、そういう自分のもっと地元とかの良さとかもなんか発見していきたいなっていうのは思いましたね、
うんうん、やっぱ京都らしい箇所が多かったね、
うん、そやな、
なんか
お酒とか、
そうそうそう、酒造とか、それこそ伏見といえばみたいな、
そうね、
とかあるし、
うん、
すごい面白かった、そういうのが京都っぽいし、
しゃ、
まあでもやっぱ確かに知り合いがテレビ出てるっていうのはすごいめっちゃそわそわしました、ね、
ほんまになんか
もう自分もそわそわした、
うん、そわそわした息子を見守る気分やった
なあ、
なんかやっぱ先輩も言ってたわ、
緊張感が、 すごい伝わってくる、うん、普段のやっぱこう喋ってる感じからはとはやっぱ違う、あ、やっぱこうカメラの前からいろいろ緊張するんやろうなっていう、そういうのがすごい伝わってくるね、
うん、
放送でした
再放送もあるからな、
う
ん、
そう、再放送いつやったっけ、
日曜日の、
日曜日って日付は
7日
7日かな、
あ、7日か、
の
明日か、
午前7時45分から
早っ、
寝てます、
起きてください、
日曜日の朝7時ってな、早いな、
うん、ちょっとね番組表で検索してみて、
そうね、
マチケン三条という番組らしいので、う
ん
う
ん、見てね
見てね、
お
まあでもね、大学生がこういう、うん、なんていうかね、大学生の間にこういう貴重な経験ができるとはほんまに一緒の財産やな、
はい、そうですね、
いや、ほんまにイケイケできました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、本日は私たち環境と班がお送りしました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはカズシと
マサミと
マホと
パイセイでした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイバーイ。